はようございます。またクリスマス、もうちょっとクリスマスのテーマで今日話したいと思うんですけれども、この間見ててマリアとかヨセフとか羊飼いとかその、遠いとこから来た星占いの人たちが何が共通しているのか、何が一緒なのかってちょっと考えてたんですけれども、もうみんな同じことを経験しているのは神様の声を聞いている、導きをもらっている、そして導きをもらって行動したっていうようなことなんですね。マリアの場合は、天使が現れて、そしていろいろ説明してくれてたんですね。そしてヨセフの場合は、もう夢でいろいろ導きをもらって神様の声を聞いたんですね。羊飼いの場合はまた、団体の、天使が聖歌隊っていう形で歌ってきて、そしてまた星占いは夢の中から導きをもらって、また何か星を見てて強く何かを感じていかないとっていう自分思いっていう気持ちも神様からもらったんですね。そしてこれ見ますと、マリアは、14歳15歳、あんまり別に普通の人だったはずなんだけれども、導きをもらって、ヨセフ大工、そして羊飼いはもう教育もあんまり大したものがなくて、ですからみんなのなんかこういう偉い人だから導き神様からもらったとかそういうもんではなくて、神様はどなた様でも誰でも、コミュニケーション取りたい、それはちょっと今日考えたいなと思うんですね。コミュニケーション私たちに取りたかってるんですね。そしてよく、悩み相談の中でいろんな人が来るんですけれども、こういうパターンが結構あるんですけれども、神様は私に語ってくれるような自信がない、ですからロブさん教えてっていうようなパターンが結構あるんですけれども、本当のことを言うと、どなた様でも語りたがってる、いろいろ導きたがってる、全員ここに参加している人たち、神様は直接あなたに語りたがってる、いろいろ説明したがってる、いろいろ導きたがってるけれども、私たちはよくどう語ってんのに気づいてないとか、神様の語ったらどういう形で語るの分からなくて混乱している場合が多いんじゃないかなと思うんですね。で、今日はちょっと僕のおもちゃちょっと持ってきたんですけれども、小さいのでここにも出したいと思うんですけど、第一おもちゃ出したいのはこれはね、1980円で買った、これなんですね、ラジオなんですね。そして太陽で充電してきて、結構買った時盛り上がってたんだけど、いろんな問題が出てきたんですね。一つはいくら太陽で充電してても3分間大胆なラジオが聞こえるけどね、だんだん小さくなってくるのかなって、ね、そして今度問題はね、もういろんななんかもうアメリカとかいろんな国からラジオの番組聞けるかなと思ったんだけれども、近い番組でもスクーターが通るとね、うーんってそれ出てくるの。ですから確かにFM 心は通れるんだけれども、同時にそこら辺のスクーターの音も通れるんだよな、区別できないの。だからそして今度はこれ車で使ってみたんだけど、走りながら一番強い電波が支配する。そしてけれどももっと強いのは、もうここに頼んでないのになんで割り込んでくるんやろっていうような感じで、別な もう電波が違うはずなのに、それも強かったら入ってくるっていうような、だから中身開けて見るのは怖い。もう多分ね、ラジオのもう電気製品がもんなちっこいようなもんじゃないかなと思うんですね。確かにこれはいろんな番組聞き取れる。いろんな電波が取れる。けど区別下手。区別できない。ですから、まあ、使えることは使えるんだけれども、非常に不安定なんですね。そして、神様を私たち人間に、もう語ってる。語りたがってる。けれども多くの人は区別できない。こう来たらこうかな、かなとか、そして、その声がどっから来たんかとか、例えばこれ何回も、見てるんですけど、場合によってこれだいぶ前の話だから出してもいいと思うんだけれども、KBF で4人の男性が、神様に示された、何々ちゃんと結婚するべきなんだって、4人同じこと言われたの。4人が、あれって。そして、確かなのって、そうなのよって、示されたって。4人とも。おかしいなあ。そういう複雑な結婚見たことないんだけどね。けどそういう、だから区別、何か聞こえるんだけど、区別ができないっていう。そして、これは、また次のラジオ出しますけれども、このラジオは、ソニー、そして、今は、多分世界でナンバーワンっていう評判のラジオなんですけれども、これとあのラジオ、同じような番組撮れるんだけど、これが何が違うっていうと、ものすごい細かい。そして、FM76.5 って入れると、76.6 が入るとは入れない。入れないことにしてる。もうきちんと、これって。そして遠い電波が来ても、正確に強い電波があっても、それを入れないことにしてる。ものすごい、区別がうまいんですね。どうしてこれが、こんなにうまいというと、私いろいろ調べたんだけどね、もうソニーの会社のデザイナーがもう30何年も研究してるわけや。だからどうやってこういうラジオを作れるかっていうのを、ものすごいノウハウがあって、そしてこのような、ラジオなんですね。ですからこれはどっちかというと、成長した、クリスチャンみたいなもんかなと思うんですね。そこら辺にある人は、まあ、どこでもいるような人で、神様の声が聞こえるけれども、別なものも簡単に入れる。そして区別ができないっていうような、ことになってしまうんですね。ですから、今日はちょっと、もう全部入りきれない。もう、書こうと思ったら50ポイントぐらいになるから、ちょっとやめとこう。今日はね、もう、7ぐらいでストップしたいと思うんだけど、神様の声がどういう電波で入ってくる、どういう事情で入ってくるか、少し、大事なポイント出したいと思います。一つは私たちは気づいてないといけないのは、神様は私たちに全員に語りたがってるんだけれども、私たちの人生経験とか、そして、理解している言葉の意味とか、興味のあるものとか、そういうもので、電波が影響されるんですね。例えば、私の場合は、4年前病気した時、病気する前に聖書を読んでると、癒しの、話っていうのは、まあまあ、そんなに興味がなかったんだよね。けれども、今度は病気した後に、もう、癒しの話が出ると、ものすごい、私とでは大事なものにな、流してたんですね、前は。もう、確かに神様の御言葉なんだけれども、流してたんですね。 ですから私たちは、私たちの人生経験とか、自分の興味のあるもの、また傷から影響されるようなもんなんですね。ですから、例えば、こういう言葉でも、従う。で、ある人は、その言葉苦手なの。いろんな傷があるから。ですから、聖書の中で、従うと読むとね、飛ばすの。自動的に。もう、だってね、もう嫌な親父がおったからっていうか。ですから、従うっていう。また別な人は、どんなに神様は私を愛してくれているっていうような理解があるわけだから、ですから、従うっていうことを読むとね、嬉しいの。従いたいって。なぜ言うと、天のお父様は本当に私をのベスト考えてくれてるから従い。だから全然違うような解釈、してしまうんですね。また、こういう言葉も、お父さん、天のお父様とか、そのお父さんという言葉苦手な人がいるんですね。ですからそういう人たち、聖書を読んでるときにね、マリアが大好きとか、ちょっと、どっちかというと、もう女性っぽいような神様がええなとか、ですからそれを探そうとするんです。ですからバランス的に取れないんですね。なぜ言うと自分の人生経験っていうものが影響してるし、そして、女性の関係、男性の関係、お父さんの関係、お母さんの関係、そういうのがちょっとそれで、あそこのラジオみたいなものはある。ですから、導きをもらったと思ったら、まず自分の人生経験っていうのは、どこまで影響しているのかっていうのは、本当にそれも深刻に考えながらやった方がいいんじゃないかなと思うんですね。ヨハネ、第三手紙ヨハネ、一章二節。
二節？
うん。一章二節。
一章二節。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。
英語の訳では、一つの単語が出てくるんですけれども、英語で言いますと、prosper っていう言葉がここに出てるんですね。そして prosper っていう意味は、今の時代だったら経済的に恵まれるっていうもの。He's prospering って、彼は prosper されているっていう言うと思い浮かんでくるのはベンズ、大きな家だからリッチっていうような意味なんですね。ですから私がこの御言葉を昔読んだ時に大好きやったの。なぜ言うとリッチになりたいから、それをそのプロスパーという単語が出た瞬間にこれが私の御言葉なんだと思ったんですけれども、今になるとプロスパーという意味が変わってきてるんですね。心の恵みっていうのは経済的な恵みよりもうはるかに大事になってきているので、そっちの方に意味があるようになったんですね。ですから私たちが神様の導きをもらったとか導きを感じたとか思った時に、まずちょっと気をつけないといけないのは、自分の人生経験とかどこまでそれを影響しているのかっていうようなものを、それも参考にして考えて祈った方がいいんじゃないかなと思います。これも経験したことあるでしょうか。3年前のメッセージをテープかインターネットで聞いたんだけど、もう一回聞いた時に別の意味で受け取ってしまったとか、3年前の受け取り方と今が違うって。ですから私たちが変わってって言ってるって、それを理解して、そして神様の導きを望んだ方がいいんじゃないかなと思うんですね。もう一つ、これヨハネの、また別なヨハネなんだけど、 福音のヨハネの16の13、
14。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
私たちの、育ちの中に、こういうような理解があるんですけれども、お正月になると、もう隣の生田神社が忙しい、そしてもうすごい人が集まってて、みんな何を望んでるというと、導きと祝福を望んでるわけなんだよね。そしてみんなわーって来て、そしてほとんどの人、次そこに行くのはいつでしょうか。1年経ってからまたっていう。ですから、ある意味一年に一度神様と相談してるっていう人はいっぱいいるんじゃないかなと思うんですね。一回だけって、お願いやからって、もう結婚できますようにとか、会社が成功しますようにとか、優勝できますように。それで一年経つとまた相談するけど、この全世界を作った、地球を作った神様は、一瞬一瞬私たちと24時間過ごしたがってるんですね。導きたがってるんですね。そのような、親しい関係が神様が望んでるんですね。ですからたまに、連絡が入った、神様こうしてほしい、ああしてほしいではなくて、もうその聖霊が自分の中に受け取って住んでもらって、そして小さなことでも、お茶何しようかなとか、全部そういうような、共に一緒にいるっていう、そういうような関係が神様が私たちと望んでるんですね。ですから私たちが期待が、まあピンチな時に祈ろうとか、それだったら神様望んでるものと違うんですね。もちろんピンチの困った時に助けたい、語りたいんだけれども、それだけではなくて、本当に毎日何をしてても、ゴルフやってても、買い物してても、共にいるっていうような、そのような関係が神様は私たちと持ちたがってるんですね。そして私たちがそのような関係を欲しいなって経験したいなと思うんだったら、その示されたことをすぐに従うっていう必要があるんです。示されたらすぐ動く、すぐ行動に移すって、そのようなものが望んでるんですね。そしてそしてその行動する、さっきも言いましたけれども、どういう態度で行動すればいいのかっていうのは、ルーカの5章の5節、読んでくれますか。
するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。
だから、ここで大事は、このでもっていう、気持ちは嫌なんだよね。気持ちは疲れた。でも、そして、そのでも、どうして、まあ、こうやって返事したというと、あったかい愛の関係がイエス様と始まったんですね。ですから、この弟子が一生懸命一晩中、釣りしてて、もう一匹も釣れなかったんだけれども、自分が結構知恵があると思ってて、釣りが得意と思ったんだけれども、結局できなかったんですね。ですから、本当のこと言うと、帰って寝たいっていうようなものなんですね。そして、けれどもイエス様がもう一回、 船乗ってあそこの辺でやってみてっていう、そうするとって気持ち的にいやいやっていうようなものはあってけれども、あなたが言うんやったらやるわっていうような。ですここに大事なのは、従うっていう意味、もう一度言いますけれども、あなたにとっては従うっていうのはどういうものでしょうか。親の傷、学校の教師の傷、会社の社長の傷、そういうものあると下手したら、従うっていうのは嫌なもの、それで嫌なものになるとなかなかそういう人はうまく神様の導きをつかめないんですね。なぜ言うと土台がずれてるんですね。恐れとかそういうものが土台になっているので、ですからなかなか聞き取れないっていうものがあるんですね。けれども天のお父さんは私は大好きなんだっていう、愛してくれてるんだって、それで今しんどいんだけれども、やりたくないんだけど、もうあの人言うから神様言うんやったら従うわって、これ非常に大事なんですね。よくあるパターンは、これは生田神社でもあるようなものなんですけれども、私のやりたいものがあるから手伝って神様たち、だからこのチェリーンって入れるから、ほらじゃあ手伝ってっていうような、ですから中心になっているのは自分のやりたいものなんですね。そして神様たちっていうのは、神っていうのは手伝いさんみたいなものがあって、自分が中心になって、そしてその手伝ってもらうって、これは完全に間違えているんですね。私たちがこういう態度を持つべきじゃないかなと思うんですね。そしてそれは神様、あなたを何したいんですかって、あなたを何したいんですかって、あなたは私通して何を やりたいんですかっていうようなものなんですね。けど今度は示された後に気をつけないといけないのは、せっかく神様はビジョンを与えてくれたのに自分のものになってしまった。ビジョンが正しい、示されたことは正しいけれども、それがいつまにか神様のビジョンじゃなくて自分のビジョンになって、今度自分の自己中心的なビジョンになって、今度はそれを取られると怒るとか困るとか、ですから結局せっかくいいものだったのに、神様から来たもんだったんだけれども、結局自分のものになってしまったから、もう一度手放すっていう必要な場合があるんですね。私の場合はそうだったんですね。ビジョンが与えられて神戸に来たんですけれども、自分のものになってしまったから進まない、使えないっていう、そしてビジョンが確かに神様から来たんだけれども、自分のものになってしまったので、自分のやり方で、自分のタイミングで、自分の気に入った方法でっていうものが割り込んできたので、うまくいかないっていうようなものなんですね。ですから私たちが神様からビジョンをもらってても、本当に謙遜に、あなたのタイミングで、あなたの方法で、あなたのやり方で任しますっていう態度が非常に大切なんです。そして私の気に食わない、もうやりたくない方法でも、あなたの御心だったら、あなたは私より賢い、もう知恵のある愛のある方ですので、きっといい結果が出ると思って委ねますっていうような心が大事なんですね。ですから神様の導きを経験、しょっちゅう毎日経験したかったら、従うっていうような意味が自分にとっては何なのかっていうのが非常に大事なんですね。従う愛のあったかさが、そのようなあったかい関係を持ってるから従うっていうのは非常に大事なんですね。そしてもう一つは、さっきも言ったんですけれども、神様語るのもう24時間私たちにもうそういう親しい関係を持ちたがってるんですけれども、場合によって返事してくれない季節もあります。答えてくれる、教えてくれる、今までそういうのあったんだけど止まってしまったっていうような、なかなか 語ってくれない季節があるんですね。そしてどうしてそういう導き欲しいのにもらえないとか、語って欲しいのに語ってくれないって、そういう季節が何のためにあるかというと、私たちの成長の訓練と信頼を深めるためにそういう季節があるんですね。よくあるパターンなんですけれども、この間、ちょっと面白いなと、私なんていうんですか、保育所でサンタになったんですね。そして頼まれて、行ったことない場所なんですけれども、頼まれて、ナビに住所を打ち込んでそこに行ってサンタをやったんですけれども、そこに入って行って言われたのは、ステージの前のとこ行って座って、そしてもう私たちすでにプレゼントが用意してありますので、そこに座って、そして30人ぐらい の子供たちがいるから、名前を、プレゼントに書いてあるので、それを読んで膝に乗せて、そして写真を撮りますのでっていうようなことで、そしてそれをやり始めたんだけど、こう座らせて子供と会話始まるとね、困ってしまったのは予言が入ってきてる。この子はこうなるんだって、こういう励ましが今この段階でこれが必要なんだ。サンタこれあかんちゃうかなと思ってけどそれになってしまって、どうしようと思って、ですから今度もう子供の耳にもう こうでこうなんだと、そしてなんかそういう導きをもらって、一つ分かったのは、神様は私通して語るっていうのは、救われてない人、ベイビークリスチャンの人、自分直接関係がまだ取れてない人、ものすごく私として語るんですね。けれども成長しないといけない人には語ってこないの、僕には。なぜ言うと、語ったら私として語ると、結局その人と神様の関係が離れていくことになる。ですから沈黙なんです。教えてくれない、ね、だからもう初めて来た人たちとかベイビークリスチャンだったら、まあ、楽しい、いろいろ導かれるから言える。けど今度もっと神様と成長しないといけない人がやってくるとね、何にも教えてくれない。もう沈黙なんだよね。なぜ言うと、直接関係を取りたいという季節に来てるから、そのようなものになってるんですね。ですからひょっとしたら皆様の中で昔を導きようがあったのに、いろんな人として神様は語ったんだけど、最近は何もないなと思うんだったら、ひょっとしたら神様は直接あなたと関係を取りたいので、静かな時間を取りたがってるっていうような意味ではないかなと思うんですね。これが非常に大事なんですね。コリント第一手紙13の10節、
完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。
そして英語の訳では、私たちはある部分気づいていますって、示されていますという意味がここにある部分、けれどもある部分まだ、示されてないという意味がこの中にあるんですね。ですから私の人生の中でもこれはあるんですけれども、この悩み、この問題に対して、全くな答えてくれてない、教えてくれてないという世界があれば、また別な面だったら、もうはっきり教えてくれているというようなものがあるんですね。神様の知恵で、ある時黙る、言わない、まだタイミングじゃないからって、そのようなものも神様の導きですから、焦らずに、あ、タイミングじゃないんだなっていう感じで、無理しないで、タイミングが来た時に教えてくれるだろうって。そして私は祈りの中で、神様にいろんな質問を出すと、ほとんどの場合その時に教えてくれない、その1週間後 ちょこちょこ教えてくれるパターンが多いんですね。けれどもその時タイミングっていうものが神様が決めるようなものなんですね。そして神様の、導きの語り方っていうのはどういうものになっているっていうのはアブラムの話でわかるんではないかなと思うんですけど、創世記の12章1節から2節。
その後主はアブラムに仰せられた。あなたは私の生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。
そしてアブラハムは、バビロンというところに住んでたんですけれども、神様から導きをもらったんですね。けれども神様の導きもちょっと物足りないんじゃないかなと。もう一回読んでみて。ちょっと
その後主はアブラムに仰せられた。あなたは私の生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。
それだけ？もうちょっと具体的。そこで何をするのか、何のためにそこに行くのか、どうやって行くのか、もう全体的な説明何もないんですよ。ただ売ってるとこ、住んでるとこ手放して行きなさいって、そうしかないのよ。細かい。そして私たちがね、全体的なプランがあるんですよ。それがもう全部神様教えてほしいの。初めから最後までこうでこうでこうでこうで全部教えてなって、こうプランがこうでこうでこうでこういうプランでやりたいって、そしてそれが全部見えた時に安心していくっていうのは聖書の中にないのよ。神様の導きの方法はワンポイントだけ。そしてそれを従うと、動くと第二ポイントが出る。そしてそれが聞いたときにまた動くと第三が出る。けれども第一ポイントを動かなかったら第二、第三、第四もう知らないわけなんです。気づくことはないんです。第一だけ教えてくれるんですね。そしてアブラハムの場合かなりきつかったんじゃないかなと思うんです。全部手放して知らないところに行くんって、 そこの辺にもう夜になったらホテルどこにあるの、経済がどうなるの、そこ行って私が 何にもないわけなんだよね。ただ行けっていうようなことで、それだけなんですね。で神様はそうやって人間を導くんですね。第一ポイント、はい。第二ポイント、はい。第三ポイント、はい。ってそういうような感じで、そして第一を従わなかったら第二来ないのよ。ですから悩み相談の中で、私それを探してるんだよね。もう神様私何も言ってくれないのよ。そしてそれを遡って、じゃあ導きを感じたとこ、導きもらったとこどこなのって、じゃあそこでこうしなさいって、そうだね4年前こうしなさいって言ったんだけどやってるって、うんまだって、それやったら何もならないわ、ね、神様の導きっていうのは第一ポイント動くと第二ポイントが入るって、そのような流れなんですね。そして、皆様第一ポイントは全員一緒だと思います、これがアブラムやったことなんですけど、第一ポイントは神様と一対一な関係を持った。それをやってた。皆様やってるでしょうか、うん、お風呂の中でもどこか決めて静かな時間神様の共にいる。それが第一な。それがやってなかったら、語る環境に入ってないわけなんですね。第一がそれ、第一やってなかったら第二が来ない。ですから、まず第一、これから、2013年、短くてもとにかく神様と、一対一な時間を取るって。そして別にね、もう、 バリバリ楽しかったとか、もう導きがバンバン入ってきたとか、まあ、そういう時もあるんだけど、私よくこうやって言うんですね。あの朝起きた時にもう聖書出してきて、メモ出してきて、今から時間取りたいので、あなたの好きな方法で、あなたの好きなタイミングで待っています。そして別に語らなかったらそれでもいいです、ここで待ってますのでって、そして場合によって静かな時間を1時間取ったっていうようなこともあるんですね。けれどもそのような場所、それが第一ポイントになるんです。そしてそれをやってたらやっと第二っていうものがいずれ入ってくる、こうした方がいいよとか、そのような導きが入ってくるんですね。そして最後に話したいと思うんですけれども、もう一度、読んでくれますか。創世記12。
その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、
私が、これにとってはもう第一2ポイントに入ってるの。第一はもう静かな時間をもうやっとってたんですね。語る環境をちゃんと用意してたんですね。第二は出て行きなさいって。そして続き、
私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。
もし第二に従ったら結果はそうすればっていう後なんで、そうすればその後何書いてある？もう一度、そうすればって、
そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。
私たちは本当にリセットしないといけないのはね、私たちは神様に従うとね、恵まれるのよ。神様意地悪じゃない。従うと従いなさいって、痛いぞ、苦しむぞって、苦い思いが、私そういうもんじゃないんですよ。もちろん辛いものあるんだけれども、その先は恵みなんですよ。ですから今多分アブラハムでもそうだと思うんだけれども、って引っ越すん、何もこう一生懸命頑張ってきたのに全部手放して、そしてそこもう出かける、そして国の名前も言ってくれないのって、その嘘の場所はあっち方面、それだけで行くんって。けれどもそれをやると恵み、祝福、こういう人多いんじゃないかなと思うんですけれども、恵まれてない理由は従ってないから、示されてんのに従ってない、そして神様怖い人と思い込んでしまってる、嫌な人と思い込んでしまってる、意地悪と、従うっていうのは意味が嫌な、嫌なもんだから、ですから人生止まってるの、従えない、なぜ言うと従うっていうのは嫌なもんだからって。そして気づいてないのは、従うと恵みが来るの。じっとしてたら恵みが来ない、けれども従うと恵みが来る、そのような約束がもう聖書の中どこ行ってもそのような約束があるんですね。多少嫌かもしれない、多少不安かもしれない、けれども結果は恵みなんですよ。恵まれるんですよ。神様は良い方なんです。私たちを祝福したがってるの、いいことをやりたがってるんですけど、それをやるには第一ポイント、静かな時間を取ること、そうしてたらいずれ第二が入ってくるんですね。そして第二の場合は多少なんかいいと思わないかもしれないけれども、それをやるっていうことなんですね。私がもう若い時にカリフォルニアでに住んでたんですけれども、まあ、引っ越してきたんですけれども、人生何もかもうまくいかなかった、お金もなくなってて、もう家賃も払えない状態で、そして私が一生懸命祈ってて、神様仕事くださいって一生懸命祈ったんですよ。そして いろんなとこで面接受けたんだけれども、私を雇いたい人がいなかったみたいで、そしてとうとうマンパワーっていう、日雇いみたいな仕事の電話が入ってきて、フラーティさん、明日3時間働きませんかっていうようなことで、そして3時間、何の仕事、配達、部品配達、車持ってるって、持ってるってけど、心で考えてたのは、けどあんまり燃料ないけどなとか、けれども、車持ってる、持ってる、じゃあこの場所の、この住所行って、この部品を取って、この部品をこの工場に持って行ってくださいって、それだけって、それでこれはもう本当にハイスピードで、ここでその部品を完成したときに、お急ぎそこまで行ってください、そして渡してくださいって、それだけって、どこですかって、トヨタっていう会社、配達3時間って、もういやん、僕、想像してたのはね、なんか、給料ね、1年間500万とか、なんか勤めて、もう立派なものをもらえると思ったら、3時間。ですから断るつもりやったんだけれども、頭に入ってきたのは、それでパン買えるでしょって、パン買ったら食べれるでしょって、ですからもうちょっとしょうがないっていうような気持ちで祈って、もらったのはこれしかないんだけど行ったんですね。そして行ったらトヨタの、デザインの工場だったんですね。入って行ったらもう日本人ばっかりそこに働いてるんですね。それだけではなくて、高校の同級生がその事務所に入ってて、ロブさん何やってんのっていうことで、結局そこで働くことになって、結局そのきっかけでここに来たわけなんですね、うん、そういう導きによって。ですからそういうような何でも協力しますというその態度、プライドを捨てて、与えてくれたことを感謝を持って受け取りますって、このような態度が非常に大事じゃないかなと思うんですね。そして私たちのプライドが入ってくると、せっかく神様がもういい導きを与えてくれてるのに、そのプライドが邪魔してきて、なかなか第2ステップ第3ステップに行けないっていうようなことありますので、ですからその謙遜な心、神様何でもしますっていうような心が持った方がすごいいいんじゃないかなと思うんですね。小学校行くと、よく昔は小学校行っていろんなスピーチしてたんだけれども、小学校の子供がね、協力的なんだよな。今から英会話の、時間に取りますので、この意味は分かったら従ってくださいって、スタンドアップって言うとね、みんなボーンって立つんだよ、ね、そしてシットダウンって言うとスボーンってシットダウンって、タッチヨーノーズって言ってボーンってやるんで、もう従いたくてしょうがないんだよね。けどそれをね、中学校3年でやってみるとね、何言ってんのってっていうものになってしまうんだよね。従わないんだよね。で、私たちも気をつけないといけない、もう中学高校方面に行ってしまって、なかなかその純粋な子どもの心っていうのはもう持てなくなってしまって、もう一度子供の心を持って、神様を教えてくれたら従いますので、今この静かな時間を取ってますので、あなたの好きなタイミングで教えてくださいって、そしてその純粋な心、子供の心を持つと第2、それをやると第3、そうやって神様を導くんですね。最後に祈りたいと思います。天父様、今はあなたはどうやって、導くかっていうのをちょっとした、話をしたんですけれども、ただこれを聞いて、忘れてしまうのではなくて、もう早速実行できますように働いてください。お願いします。今日でもその静かな時間あなたと共に取ることができますように、働いてください。お願いします。語ってください。そして今日の朝、導きでものすごく悩んで 来た人たち何人かがいます。そしてその人たち、特にその人たちに語ってください。もうすでにここに読んだことを感謝します。ですから、語ってあげてください。そして私たちが本当にもう、素直に使いやすいような、子供たちになってきますように働いてください。天皇様、何人かの人が、あなたから夢をもらってるんだけれども、それを自分のものにしてしまって自己中心的な心で握ってしまっている人たちもいるんではないかなと思います。もう一度その夢を、もともとあなたから来た夢を手放して、そしてあなたに愛されているから従う心を持つことができますように働いてください。お願いします。あなたの一人息子イエス様、この、地球に送ってくれて本当に感謝します。そのおかげで私たちが毎日あなたと共に生きることができるということを感謝します。天道様、ちょっと今入ってきたんですけれども、何言っても何やっても語ってくれないっていう、沈黙の季節で困っている人たちを今慰めてあげてください。これはあなたの、強めのため、信頼を深めるため、それを受け取ることができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。